玄界灘に立つ虹。皆さん、こんにちは。9月1日水曜日の玄界灘に立つ虹、隙間ことゆうちゃんもです。ついに9月になりました。日本ではまだ残暑が続いているようですが、ソウルは気温がだいぶ下がってきました。
そして今月末には日本のお盆にあたる中秋の連休もあります。デパートでは早くも贈答用のコーナーができています。マルコメの母さんことキムヤスンです。はい、もうなんかデパートなんかが一番先にこう季節のね変わり目を伝えてくれてるようですが、
だけどデパートにさ、あまり人が集まってもらうと困るんだけどね。
いやでも昨日も行ったけど結構いたよ人はね。
お母さんコロナと関係なく相変わらずデパートは通ってますね。
あの食品売り場だけですけど、はい、
あそこはね食品売り場がもっと危ないんだよ。
そうそうそう、あそこはね。でもなんかおばちゃんたちは言いますよ必ずね。それでですね、今日の話題です。日本も同じだと思いますが、こんな記事が新聞に載ってました。軍人も使わないエームル探知公衆電話ボックス。エームルタンジという韓国語は厄介者という意味でございまして、
はい、
とにかく今時公衆電話ボックスがあまり見かけなくなったのは韓国も日本も同じではないでしょうか。
そうですね、公衆電話あまり見かけなくなった。だけどもあることはあるんですよね。
はい、でもみんなほらスマートフォン持ってるから、あの公衆電話あんまり使わないじゃないですか。
考えてみたら、まあ、見かけることは見かけるんだけど、あれ公衆電話最後に使ったのいつだったっけなって、全然なんか分かんないんですよ。
そうですよ、
だいぶなんか昔の話みたいになったって。そ
う
そ
うそう、 どうやって使うのかななんて分かんない子もいますしね今ね、で数年前までは軍隊でスマートフォンの使用が禁止されていたので、その頃は兵役に行った男子は外の世界と通話をする手段は公衆電話しかありませんでした。ですから部隊ごとにつけられている公衆電話を夕食後の勤務時間外になるとかけたということで長い列ができたものでした。でその電話を受け取る側の家族や彼女もその時間になるとスマートフォンを手から離さず過ごしたものです。我が家も息子の兵役中はそうでした。
あ、お母さんに電話かけてきたわけですね。
そうですそうですそうです、はい、で今の軍人さんはスマートフォンの使用が許されているので、多分軍隊内からもどんどん公衆電話ボックスなくなっているんじゃないかなと思います。
あ、これもなんかあの勤務時間が終わった後とか、
はい、
あるいは週末とか、制限はありますよね。
はいはい、はい、であの前に息子の部隊にいた時もほんと公衆電話のボックスが10個ぐらいずらーっと並んでましたから、でそういうのももう使わなくなったのかなとか思うんですが、で1999年には56万台もあった公衆電話が今では10分の1の3万4000台しか残ってないそうです。
10分の1に減っちゃったんですか。
でも、まあ、全国に3万4000台もまだあるんだなと思ったんですけどね、
KBS 出たすぐのところにも公衆電話ボックス一つありますよね。
あります。
で最近の電話ボックスって洒落てんのよ、
あ、はいはいはい、
それでね、あれこれ公衆電話だったんだってこの前気がつきました。
あ、そうなんだ、ありますか、私知らなかったな。それで、KT の子会社ではこの公衆電話ボックスをいろいろ活用している新しいこうなんていうんですか、使い方をあれしてるんですが、その一つが貿易ブースに変身させました、公衆電話ボックスに設置されたエアーシャワーのボタンを押すと殺菌用の風が出てきて殺菌消毒ができるそうです。
あ、すごい、公衆電話ボックス進化してる。あれ僕が KBS の隣で見かけた電話ボックスはそんなにエアシャワー出ないな。
めったにないです、現在ソウルに3カ所スウォに3カ所試験運営中だそうです。
ソウルに3カ所だけ、
はい、あのまあそれしかないんですけどね。で一番よく見るタイプ、私これよく見るんですが、公衆電話ボックスと銀行の ATM が一緒になったマルチブーススタイル。
あ、これいいじゃないですか。
あの公衆電話ボックス2つこうなってて、1個は公衆電話、1個はその ATM っていうのが、
まあ、あの場所の有効活用みたいな感じですね。
そうそうそうそう、は
い、
あの高速バスターミナルの前なんかにもいくつかありまして、で現在全国700カ所の公衆電話ボックスが ATM として活用されています。 で、その他ですね、いろいろ面白いのがありまして、まず電気オートバイのバッテリー交換所として使われているところが、ソンナム市、チュンチョンナムド、チョンジュ市などの自治体と共同でやってるということで、利用者は使い終わったバッテリーをステーションに持ってきます。それで充電されているバッテリーを代わりに持っていくということで、年末までに全国50カ所にこういうバッテリーステーションを作る計画だそうです。知ってる電気オートバイってあるんですか？知らなかったら。
あれなんですか、あのほらオートバイ、電気オートバイもあるし、うん、電気自転車もあることがあるんだけど、
あるあるある。
最近なんかあのキックボードっていうんだっけ、なんか、うんうんうん、電気で動くやつ、うんうんうん、あれなんかは結構今普及してるから、
あ、じゃあそれもみんなこのあれなんですか、
できるのかな、
充バッテリーを使うんですかね、
うんうん、
で、電気、今木間さんおっしゃいました電気自転車の方の急速充電所も、まあ、あるということらしくて、
はい、
とにかくそれからあのね、公衆電話ボックスを一人用のオフィス空間として再利用することも行われ
て、いやそれは無理なんじゃない、オフィスとしてあの空間使えますか。
写真ある、写真つけときましたけど、
その中になんかいろいろあるんだ、
お
ファックスとか、
いやそんなのはない、うん、ただ椅子とテーブルがあるだけなんだけども、なんせ公衆電話ボックスだったんでインターネットと高速充電サービスができるんだって。それそうだよね、インターネットはできるよね。
椅子と机があるんですか、
うんうんうん、
まあ、小さいでしょうけども、
はい、あとね外部の騒音を遮断できるんだって。
うん、
で現在3個のブースが運営されているということで、まあ、とにかく公衆電話ボックスいろいろとね返信を図っているみたいなんで。
そういえばね、公衆電話で僕思い出したけど、お母さんさっきちょっと言ったんだけど、今はね子供たちとか、うん、その若者、
うん、
公衆電話の使い方知らない人も結構いるんだって。
そうでしょうね。
それでね、なんかあの子供たちを対象に公衆電話の使い方を教えたりする、
うん、
なんかコースもあったり、
うん、
というのは公衆電話って結構必要だっていう話なんですよね。なんでなくならないと思いますか？
あの災害の時に。
そうそうそう。
だから日本は311 の、 あの東関東大震災の後にみんなが使ったんで、それですごく利用のあれが高まってる、
まあ、災害とか、まあ、緊急の時はね、
うんうん、
その携帯電話つながらない時はつながらないから、
そうそう、あとほら、ね、充電が切れちゃったら使えなくなっちゃうじゃないですか。
それでなんかあの結構各地にあって、日本も韓国も、
うん、
その公衆電話なくすわけにはいかないのが、
うん、
一定距離の中に何台設置しなければならないという規則があるんです
って。法律決まってるんだ、
うんうんうん、
なるほど。
日本だとなんか、市街地だと500メートル四方に1個ずつはなきゃダメですよっていう、
500メートルで結構近いですよね、
うん、制限あるみたいで、まあ、目安なんだけどね、それ以外の地域だと 1キロメートル四方とか、韓国はね広域市、まあ、都市ですよね、
はい、
都市の場合は 2.5 キロメートル以内に少なくとも1個、
遠い、ね、
その他の地域は3キロメートル、
ね、遠い遠い、
日本よりもちょっと距離がありますけども、
2.5 キロも歩くのは歩けないよ、う
ん、ちゃんと設置はしなければダメだと、
うん、
だけどこれ赤字でしょ、どっちみち、
どっちも赤字
だから、日本もそうだと思うんだけど、韓国は政府が、うん、まあ、KT とか交通、うん、公衆電話運営してる側に損失を補填してくれるそうなんですよ、だから公衆電話を維持するために、うん、全然儲けにならないから。
そうですね、
はい、
うん、ということで、それでは今日最初の曲です。ジヌションが歌います、チョーナボの電話番号。J.S. Uh-huh. Yeah. Da-da-da-da-da-da. Whoa. Ha-ha. Yeah. 事務所で長男坊の電話番号でした。それでは今日最初のお便りです。
はい、島根県の鎌田剛さんからいただきました。 丸米のお母さん、月間さん、こんにちは。あ、こんばんはって書いてある。
うん、こんにちは。
いつも楽しく聞いております。先週の放送で、インチョンの沖で海洋ゴミを回収しているという話で、冷蔵庫が漂流しているという話に、月間さんは驚いておられました。実は、よく浜辺を散歩するのですが、韓国からの冷蔵庫はたまに流れ着いてます。これ僕お便り読んだ時本当かなと思ったんだけど、
で見たら
やっぱ本当だよね、
ま、松江なんだよね、島根県、と思っ
ちゃった。だから浜辺海の近くなんですよ、うん、で重そうなのですが、重そうだからさ、うん、どうやって海を渡っていくのよ
と思うでしょ、うん、書いてあります。
中に断熱材が入っているのと冷蔵庫内のスペースが浮力になり、どんぶらこどんぶらこと流れてくるのです。大型家電だと冷蔵庫のほかブラウン管テレビも中の真空部分が浮力になり漂着します。多くの皆さんが適正に粗大ゴミを処理していると思いますが、一部の人は海に捨てる人もいるようです。日本と韓国が協力して海洋ゴミを減らせるようになればいいなと思います。写真も添付します。では楽しい放送をまたお願いします。
はい、ありがとうございました。本当にびっくりで、いやー、日本の海岸にも冷蔵庫流れ着いてんですね。
だからリスナーの鎌田さんはそれを直接目撃したわけですよ。
そう
ね、
すごいよね。
で、あれってさ、ずっと浮いたままで行くもんですね。
行くもんですね。
海渡って、
はい、で8月18日の放送で、まあ、海に漂流ゴミとなって冷蔵庫がプカプカ浮いてますよっていう話をしたんですが、その時の海というのは、西海、西の海、あの東シナ海なんですよね。だから中国側だったんで、まさか日本までそんな行くとは思いもしませんでした。
いや、海はつながってるから、うん、中国のゴミだってずっと来てるし行ってるし、
そうみたいですね、うん、要するにどこでも漂流してるということなんでしょうね。まあ、でも冷蔵庫の中にテレビも置くんですね。
いや、これね、ブラウン管のテレビ、
うん、
ブラウン管ってあの真空管とかいろいろ使うじゃないですか、
うんうん、
だからあのブラウン管の中って結構真空部分だと思うんですよ。
だからこれ昔のテレビかな、ブラウン管テレビ。
それで思ったのは、うん、さすがにこれは韓国のものじゃないんじゃないかと。今時韓国でブラウン管のテレビ使ってる人いません。
ちなみにですね、あの送っていただいた写真見たんですけど、冷蔵庫の写真とあとラベルの写真があって、そこに1995年製造の LG 電子冷蔵庫としっかり書いてありました、
うん、これは間違いなく LG 電子だったらね。
そうなの、 LG 電子だったんですよ。いや本当にね、
いやしかしね、
貴重なお話。
昔はさ、うん、瓶の中に手紙を入れて韓国の小学生が海に流したら、うん、それが日本に届いて、うん、いや実際にあの新聞で報じられましたよ。
そういうロマンチックな話あったよね。
日本のなんか、うん、小学生か誰かが拾って、うん、で連絡を取り合ったという、
うん、
そういうのってなんかロマンというか心温まるニュースだったんだけど、うんうん、冷蔵庫が流れてきたらさ、
そう、どんぶらこどんぶらこってね、
それもいな何も言えなくなっちゃうよね。
本当ね、うんうん、本当に貴重なあのお手紙ありがとうございました。あの粗大ごみね、本当にきちんと処理するべきだと思います。ましてや海に捨てれるなんて本当に信じられません。ありがとうございました。じゃあ次のお便りです、福岡県の松田優子さんからです。大会前から東京オリンピックについてはいろんな声が上がっていましたが、私が印象に残ったことは競泳のイギリス男子がなんと103年ぶりの金メダルを獲得したことです。今から103年前というとなんだか歴史を感じますね。当時の選手はすでに亡くなっているかと思われますが、選手の関係者は水泳をされているのかしらなどとたわいもないことを思いました。他にもメキシコ大会以来とか6大会ぶりなど、とにかく年月を感じさせることが多かったように思います。開会式の時、日本の国歌である桜をデザインした衣装で入場した国があり、思わずありがとうございますと拍手をしました。日本は今高校野球が行われていますが、宮崎商業が感染者が出たということで辞退されました。本当につらいですよね。会見をした校長先生の映像を見て、本当にコロナって何者なのかと思いましたということで、ありがとうございました。 お手紙にありましたこのオリンピックでの英国選手の競泳での100年ぶりの金メダルというニュース、私全然知らなかったので調べてみました。
1世紀以上ですもんね。
はい、競泳男子800メートルのフリーリレー決勝でイギリスのチームが113年ぶりに同種目を制し、英国代表の競泳選手1人は五輪で2冠を達成して、これがやはり1908年以来の113年ぶり、今回男子100メートル平泳ぎでアダム・ピーティも金メダルになっており、一つの大会で英国が金を3つ獲得するのも113年ぶりということで、イギリスすごいですね、全部100年ぶり、
ね、
そんなに、水泳弱かったのかなイギリスって。
そういえばね、
うん、
まあ、競泳ってなんかアメリカとか
オーストラリアとか強いよね、うん、
まあ、ヨーロッパ勢もいたことはいたけど、
うん、
ヨーロッパ勢はイギリスはそうでもなかったのかな、
ね、ちょっと驚きでしたよね、うん、はい、で、韓国は韓国選手のニュースを主に報道するので、こういう他の国の選手の話あんまり聞かないんですけど、やはり私印象的だったのが最近あって、東京今パラリンピック開かれてるんですが、はい、私パラリンピックのホームページで画像を見てるんですが、非常に印象的で、あ、優雅だなと思った映像がありました。馬術は馬と選手が一つになって競技をするんですが、ある女性選手が馬にまたがるのではなくて片方に横座りになって出場してらっしゃいまして、
あ、それってさ、なんか昔の絵にあるじゃないですか。
そうそうそう、貴婦人が。
貴婦人がなんかドレス長
いのって、そうそうそうそうそう、
横になってこう座ってさ、
そうそうそう、そんな感じで競技してたの。
へえ。
それでだからパラリンピックだから、その選手の方きっと足か手にどっかに障害があると思う
んです。またいで座ることはちょっと、
うん、難しかったのか、多分足が問題があるのかなと思うんですけど、うん、すっごく優雅で、なんかパラリンピックとは思えないような優雅な場面でびっくりしちゃいました。
うん、なるほどね、
はい、ということでパラリンピックの選手たちのもいろいろ頑張ってるんですけど、なかなか、ね、韓国選手以外の画像はねテレビで見れないんですが、
というかテレビでねあんまりやってないんですよ、やっぱりパラリンピックは、
うん、まあね、
で編成を見たら午後の時間帯になんか韓国の選手が出場する競技はちょっとだけあって、ただ夜12時過ぎにね、これ全部KBS の話です、
はい、
民放ではやってません。 KBS 夜12時過ぎに毎日、
うん、
パラリンピックハイライトはやっておりますね。
はい、
はい、
で一方オリンピックの選手たちはメダルを取った選手たちが続々とテレビのバラエティ番組に出演して、視聴率が、BTS と同じだったという番組もありまして、
BTS と同じような視聴率出てるんですか。
はい、で一番人気がありますのはフェンシングの金メダリスト男性4人。
そう、運動選手ってちょっとなんか僕先入観あってちょっとごつい顔してるのかなと思ったんだけど
そうそうそう、
フェンシングのこの4人、
さすがフェンシングだけあってね、イケメンだよね。
イケメンというか、ね、いい顔してんですよね。
そうで背も高いし、うん、スラッとしてるし、
ほんで人気あるんじゃないかなと思いますよ。
はい、それでですね、TBN の You Kids on the Block という番組にですね、視聴率が 7.1% を記録しまして、これはこの番組に BTS が出演した時の 7.1% と全く同じ数字だった、うん、
これ 7% ってすごい数らしいですね。
そうです、
はい、
はい、ということで、このちなみにこの番組の最高視聴率だったということですね。で他の番組でも例えばアーヌンヒョンニムなんていう番組でも視聴率が2倍になったということで、主に登場しているのはアーチェリーの選手、それから体操とかフェンシング、それから柔道なんかの選手が多いんですけども、
はい、
まあ、とにかくオリンピック選手がバラエティ番組でも活躍してます。
それとね、コマーシャルにも出てるんだよな。
あ、もうコマーシャルにも出てる。
人気の選手、あるいは話題になった選手は、
ええ、
コマーシャルにももう早速ね、出てるんですよ。
食パンオンリーが本当に食パンのなんかね。
食パンオンリー見た？コマーシャル。
まだ見てないです。
ほんで、フェンシングの誰かもコマーシャルに出てたような気がするけどな。
なるほどね、
というか。早いもんだよね。
みんなどんどんどんどんマスコミに登場してます。うん、いっちゃなよ。
ドットコリア、
マルイ社会面、水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマルヒ情報をピックアップ、独自解説で解剖するマルヒ社会面をお届けします。今日はですね、コロナで変わった韓国人の食生活という話をしたいと思います。韓国人の食生活が変わっています。コロナ禍で家庭で食事をする回数が急増していますが、その中身がペーバンミルと HMR テイクアウトに様変わりしました。まずペーバンミルというのはペダル配達、それからパンチャン、お惣菜のお店、それからミル、ミールキットを合わせた新造語です。そして HMR というのはホームミールリプレイスメント、つまり調理済み食品、半調理食品のことです。
中央日報が調査会社の SMC&C とともに全国の20代から60代までの2535人を対象に行った調査で、日々の食事の半分以上をペーバンミルで済ますと答えた人が全体の 35.1% で、これは主に家で作った食事を食べていると答えた 35.8% とほぼ同じ数字でした。
そしてこのような変化を主導しているのが20代30代でした。この世代では食事の際に主にペーバンミルを食べると答えた人が 41% から 45%、 家で作って食べると答えた人の2倍近くになっていました。
30代のワーキングママは、在宅勤務が始まったばかりの去年は夫も子供も家族みんなが家にいるので夫婦が交代で3食を作っていました。しかし今年になってからはほとんど毎日テイクアウトかデリバリーの食べ物で過ごし、家で料理をするのは週末の1食か2食ぐらいですと話しています。
そして食事の中身としてはデリバリーやテイクアウトをしたものをそのまま包装を解くだけで食べるという答えが多く、具体的にはパン類や餅類などの加工食品が一番人気を集めていました。次が電子レンジで温めるだけの調理済み食品でした。
またこのような環境の変化は加工食品、調理済み食品に対する認識も変えてしまいました。加工食品、インスタント食品は栄養不足で、そんなものを食べさせるのは家族への愛情が足りないなどという認識は大きく減りました。全体の 55.6% の人がペーバンミルに対する拒否感が減り、摂取量が増えていると答えています。最初から拒否感がなかったという人まで含めると、全体の 72% が加工食品への否定的認識がないということです。
このような背景には、調理済み食品、半調理食品の選択の幅が広がったことも、消費者の認識を変える大きな役割を果たしたといえます。スーパーに行けば、冷凍食品はもちろん、冷蔵、常温の調理済み食品、半調理食品があふれており、そのメニューの幅は、韓国料理からイタリア料理、日本料理まで様々です。
そして価格的にも、家で最初から調理をするよりも、そのような加工食品、半加工食品で済ませる方が経済的なこともあります。特に材料費のほかに料理にかかる労働時間を考慮すると、家庭料理が外食よりもむしろ高くつくことも多くなっています。
また、家庭料理はお母さんの仕事という認識も薄れており、30代の主婦は、夫婦で在宅勤務を続けているが、料理は料理が趣味の夫が行い、自分は掃除や洗濯を担当していると話しています。そしてこれは20代30代だけの話ではなく、60代の主婦は先日老後の話をしていた時に、老人ホームも部屋に調理施設のついているところがいいと夫が言うので、思わず、死ぬまで私にご飯の支度をさせるつもりなのと怒ったと話しています。もともと起きていた食生活の変化がコロナ禍によりさらに大きく動いたと言えそうです。それでは今日の2曲目です。ヨヘンスケッチが歌います、チッパ家のご飯。
あいごねせっきどー 그래도 밥은 먹고 해야지.
그립다.
재료 넣으면 처먹지도 않는 것들이 그냥.
はい、予編スケッチでチッパ家のご飯でした。ここでお知らせです。毎年行われています海外リスナー満足度調査が今年も8月の25日から9月の29日まで行われています。郵便事情などもありまして、今年もオンラインだけでの調査となります。どうぞたくさんの方のご参加お願いします。
お願いします。
それでは後半のお便りです。
はい。菱沼明久さんからいただきました。いつもね、受信報告書ありがとうございます。こちらではお盆が終わり、少しずつ秋になってきています。茨城県は8月20日から9月12日まで再び新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令されます。現在私の家では不足している物資がないか確認をしているところです。また地域経済も大変厳しくなっていますので、影響が出てくる覚悟も必要になってくると思っております。皆様におかれましても体調管理十分お気をつけください。ありがとうございます。
ありがとうございました。緊急事態宣言、韓国も、中速まではなんかこのどうなるか、社会的距離の確保も、まあ、段階がどうなるかはっきりしない状況ですね。
日本もさ、お盆が先月ですよね、もう、
はい、
お盆の時に結構移動が増えた、
はい、
まあ、平年に比べると減ったようですけども、うん、それなんかも結構影響があるんじゃないかって言われてて、韓国も今年の中速ね、うん、まあ旧正月もそうでしたけども、はい、移動しないでくださいって政府が一生懸命呼びかけてますよね。帰省しないでくださいとか。
ああ、うん、そうですね。でも行く人は行くんじゃないかなとも思うんですけどね。
まあね、お母さんデパート行ってるしな。
もう少しね、様子を見たいと思います。ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ空港に行く道から選ばれた今日のセリフは、
그렇게됐어요그렇게됐어요그렇게됐어요
はい、いかがでしょうか。
그렇게そうですよ、なりました。
そうなりました。
まあ、結局そうなっちゃったんですよ。
うん、
ま、なんか聞かれて詳しく説明するのがちょっと、まあ、恥ずかしいというか、あまり詳しいところまでは説明したくない場合、
うんうん、
クロケですよ、結局そうなっちゃいましたと、
うん、
返事する場合もありますよね。
うん、なんかもっと簡単に、例えば緊急事態宣言また延長されたそうですねって聞いた時に、ね、クロケですよ、
うん、まあ、それは単純にね、
うん
うんうん、なんかあんまり詳しく説明するしたくないような質問の場合はね、
うん、それ以上質問を断ち切りたいとき、
だからそういう場合はこちらからそれ以上なんか詳しいことを聞いちゃダメよ、失礼になりますから。
あ、黒けてっすよって言われたらね、は
い、だからまあそれ以上聞かないでほしいという意味も込められています。
あ、はい
はい、
ちょっと微妙なところがあるんですね、
うんうん、
はい、ということでぜひ使ってみてください。それではまた来週水曜日のお相手は
隙間ことゆうちゃんもと
丸くみのお母さんことキミアスンでした。アニューゲセヨ。お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。